素晴らしい賛美、心から感謝します。今日は天の門が開かれると題して、共に分かち合っていきましょう。私たち、門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の豊を上がれ、栄光の王が入ってこられる、主が入ってこられる、主が来てくださる、そのために私たちが宣言し祈っていきたいと思います。門よ、頭を上げよ、天の門が開かれて主の栄光が表されるように、みんなで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主よ、感謝します。天門よ、頭を上げよ、永遠の豊を上がれ、栄光の王が入ってこられる、栄光の王、本当にその門が開かれて、リバイバルの門、本当に癒しの門、祝福の門、主が今そのイニシアの門を開いてくださり、主の栄光が入ってくる、栄光の王が来てくださることを感謝します。主を歓迎します。聖霊様が私たち本当に永遠の都が上がり、栄光の王が入ってこられる、その主の栄光を見ることができるように、主を照らしてください。主の太陽のような栄光を照らしてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は天の門が開かれると題して、詩編24編からですね、7節から10節の御言葉を通して恵みを分かち合っていきたいと思います。詩編24編の7節には、門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の豊を上がれ、栄光の王が入ってこられる。栄光の王とは誰か、強く力ある種、戦いに力ある種、門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の豊を上がれ、栄光の王が入ってこられる。その栄光の王とは誰か、万軍の主、これぞ栄光の王、セラ。この天の門が開かれるにあたって、私たちが、門よ、お前たちの頭を上げよと、永遠の塔、この英語では Ancient Gate、 Ancient Door って書いてあるんですけれども、もう永遠の昔からあるこの主が定められたその扉というものがあります。そして天の扉、そしてお前たちって書いてあるように、門は複数あるわけですよね。門よ、お前たちの頭を上げよ、このたくさんの門が、この黙示録21章を見てみても、この天国にですね、ヨハネが連れて行かれて、この御使いがこの大きな高い山に登ってですね、聖なる都エルサレムが神の御元を出て天から下ってくるのを見せたというふうに書いてあります。こう天の門が開かれて、本当にその天軍天使がこの永遠のこの都、そのこの神の栄光がそこにあってですね、この輝きは高価な宝石に似ていた。輝く宝石を皆さん想像してみてください。ルビーやサファイア、そのような輝きを主の栄光は放っていた、そのように似ていたというふうに、この透き通ったこの、まあ、ダイヤモンドのような、そのような主の栄光があったということですね。そこには都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12の御使いがおり、イスラエルの子らの12の部族の名が書いてあった。皆さん想像してみてください。天国には12の門がこうあってですね、東に3つ、北に3つ、南に3つ、西に3つ、こう12の門がブワーってあります。そしてこの門たち、ゲイツ、英語ではゲイツっていうふうに S がついてるんで複数っていうことが分かるんですけど、門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の豊上がれ、栄光の王が入ってこられる。宣言しないといけない、その聖霊様にも、聖霊様は来てください、そのように宣言する、息を四方から吹いてきてください。その同じです。門よ、あなた方の、 Open the gates, Open up the doors and let the music play、 このように賛美もあるんですけれども、門よ開け、天の門よ開かれよ、そのように宣言することが大切ですよね。この十二の門の一つは癒しの川が流れています。十二の門の一つはもうリバイバルと救い、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そのリバイバルの天使もいるというふうに、言われています。その門には天使が、その働きをする、その天使がいて、その門が開くと天使がそれを持ってきます。 今本当に終わりの時代、もう素晴らしい主の奇跡と癒しと主の栄光が解き放たれていることを感謝します。本当にそのこのメッセージでも聞いたんですけれども、このチョヨンギ先生の膀胱が弱くて、その膀胱をあなたは求めなさいと言われた時に、主よ、新しい膀胱を癒してください。そしたら新しい膀胱がカチャッとはめられた。本当にそのように、その天の癒しの門が開かれることを主の御によって祈り宣言します。そうするとその御使いが、例えば心臓を持ってくるとか聞いたことありますね。本当に心臓を持って、心臓をカチャッとはめて、もう本当に30代の心臓になったとお医者さん先生に言われたというふうに証しを聞きました。本当にある教会では、もう癒しのその扉が開かれて、癒しの御使いたちが使わされ、もうどんどんどんどん癒しの栄光で教会が満たされました。そして本当にもう重度の火傷を負っているその人が、その教会のドアを入った瞬間にその火傷が癒されました。そのような、ものすごい、その天にはそのようなものすごい、その門があるわけですね。それで私たちはその門が開かれることを今願い宣言します。門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の戸よ上がれ、栄光の王よ入ってきてください。そのように宣言し、祈り願い求めるとき、その扉がグラララって、もうこれは古の扉、永遠の昔からあるこの扉です。それここから天使がこうやってそれを持ってくるんですね。そのような聖書の絵を思い描くように祝福します。そうするとマタイ7章7節には、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれます。この門を叩かなければいけない。この門に、門よ、あなたのその扉を開きなさいと、その癒しの門が今開かれています。癒しの川がブワーっていうふうに流れてきている。それを私たちが求める、探す、そして叩く。誰であれ求める者は受け、探す者は見つけ出し、叩く者には開かれます。そのようにこの聖書の絵、この門がある、もう大きなこのアリーナのような、そのような感じで考えてもいいかもしれないです。大きな福岡ドームとかですね、行ってみると門がたくさんあります。いろんなゲートから入って、自分がどのゲートから入るのかよくわからない、ものすごく探すのが大変なんですけれども、本当にそのように聖書にも天国には門がたくさんあって、いろいろな扉が今開かれようとしています。なぜなら私たちに、この天の、マタイの16章19節には、天の御国の鍵を与えてくださったからです。この御国の鍵をどこに使いますか。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。この鍵はこの門を開く鍵だったんですね。イエス様がテテレスタイ、すべて支払った、すべて成就した、私の打ち傷によってあなたは癒された、もう本当にその救いの扉は今開かれています。そのイエス様を信じたら、必ず私たちの家族も救われる、これが約束です。なぜなら私たち天国で一緒に主の栄光を見るように主がしてくださるからです。だからこの鍵を使わなければいけない。どうやってこの鍵を使いますか。門よ、お前たちの頭を上げよ、永遠の戸よ上がれ、栄光の王が入ってこられる。これを宣言しなければいけない、これを求めなければいけない、これを叩かなければいけない。そうすればそこが開かれます。で、本当にその約束はもう支払われたものなのに、もうなぜそれをあなたはもらわないのか。もう本当にリバイバルはもうすでに約束されています。必ずリバイバルは来ます。だけれども、誰のところに来ますか。求めるもの、主よ、あなたがそれを計画しておられることを感謝します、賛美します、賛美つつ主の門に、感謝つつ主の門に入れ。この主の約束を感謝し、それを求めるわけですよね。それを探し求め、そしてそれを叩いて、それが開かれることを宣言し、その鍵はもうすでにテテレスタイ、すべて支払われた。この癒しの門は今日 ず開かれます。これを思い描くんです。霊というのは思いから始まる。御霊に属するものはそのひたすら思い続ける。ああどうやったらこの門が開かれますか、主よ、あなたはこの御言葉を宣言しなさい。そうすると栄光の王が入ってこられる。天軍天使が来るんです。この門が開かれると天軍天使が来て、実際にそのようなことが起こる。今も起こっている。特にブラジルではものすごい奇跡が起こっています。なぜですか？それは信じるからです。人々がもう証が証を生むわけですね。その証がまた他の証を生む。なぜならもう門が開かれている。もうそれがもう当たり前のようになっている。主は癒しなし主です。それがもう証を通してどんどんどんどんそれが他の証を生んでいくわけですね。ルカの福音書10章5節にはイエス様がこう言われました。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君パンを3つ貸してくれ。ああ今もう眠いんだ、パンなんか明日あげるから、ちょっともう明日言ってくれって。もう今もう全部戸締まりもしちゃったし、今また火をつけたりするのはとても面倒だ。だけれども友人が旅の途中私のうちへ来たのだ、出してやるものがないのだ。ああもうそれは面倒をかけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし子供たちも寝ているから起きて何かやるのは無理だって、もう不可能だ。だけれどもあなた方に言います、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるならそのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。そしてイエス様は何て言われましたか？私はあなた方に言います、求めなさいそうすれば与えられます、探しなさいそうすれば見つかります、叩きなさいそうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれるからです。そのようにイエス様は祈りを教えてくださいました。なぜあなたは私が支払ったものを受け取らないんだ、もうテテレスタイ、すべて私が支払った、私があなたの身代わりとなって十字架にかかってその祝福の扉を開いてあげたよ。そして逆にこの鍵が与えられるマタイの福音書、それと同時に何が与えられましたか？このマタイのさっき読んだ16章19節16章18節には何て書いてありますか？では私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれには打ち勝てません。で地獄の門、これも複数形です。 Gates of Hell、 この地獄の門、病、呪い、たたり、もうそういったものもイエス・キリストの血潮によって全部閉ざしてくださいました。この呪いとは私たちは一切関係ない。テテレスタイ、門は閉ざされた。ああでも代々から続くそういう病がありますよ。イエス・キリストの父親によってその呪いの門は閉ざされました。祝福の門は開かれ、呪いの門は閉ざされなければならない。これが神様の法則です。だから私たちはこの鍵を与えられました。天の御国の鍵を開くことができるし閉ざすことができる、この両方が私たちの救いです。本当にその思いとですね、ずっとその思いを、例えばお前は何かこの何かそういう成功しないとかそういう思いをですね、ずっとうんうんうんってそれと交わってしまうと、そのところが扉が開いてしまいます。そのそれとその霊とその思いと交わると、その思いと一つ霊、自分の思いのようにどんどんどんどん自分を侵略してきます。だけれども神様の霊は私たちに平安を与えてくださるものです。あなたの罪は許された、来よ安心しなさい、あなたは私が贖ったからである。その思いをアメンアメンというふうに言ってると、その思いの霊と一つ霊になっていく。それは私たちに私の平安を与える、それはあなた方世が与えるものとは違う、これは私の与える平安です。そうするとその扉が開かれて、その霊と一つ霊になっていきます。だから私たちイエス・キリストの血潮によってハデスの門が閉ざされることを心から感謝します。それは打ち勝てません。 これが天の御国の鍵をあげるって、この18節の次にこの天の御国の鍵の約束をやってくださいます。だからハデスの門を閉ざすことができる、天の御国の門を開くことができる鍵をあなた方にあげます。これを私たち創世記からもうそれを祝福として与えてくださいました。創世記22章17節には、私たちは確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように多く増し加えよう、そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。その敵の門を勝ち取ることができる。もちろんそれを私たち徐々に主が勝ち取らせてくださいます。それを一気に全部何ですかね、このカナンの地に入った時にも一気に全部勝ち取らせることはしませんでした。だけれどもどういうふうに勝ち取らせましたか。徐々に徐々にそれを主が占領することができるように祝福してくださいました。そのように多く増やしてくださる、そのように祝福の門だけが開かれているエデンの園になります。だけれども敵の門をちょっとずつ閉ざしてくださいます。もうその悪しき思い、このなんか怒り、憎しみ、心配、不安、もうこういう恐れとか、そういうものを自分の思いと思ってはいけません。そういう思いが来たらイエス・キリストの御名によって門を閉ざされよう。もうそうするとプシャッと止まります。なぜなら私たちにその鍵が与えられているからです。その皆の権威を使ってその門を閉ざしていきましょう。そして主の栄光の門を開かれよう、そのように宣言していく。そうすると祝福の門が開かれます。癒しの門が開かれます。リバイバルの門が開かれます。そうすると周りでそういうことがどんどんどんどん起こってくる。わあ、主が祝福の扉を開いてくださったことを心から感謝します。主が癒しの門を開いてくださり、平安の門を開いてくださり、本当にその悪しきものをシャットし、主の栄光の門を開く、この二つが私たちに今日求められていることです。だから私たち今日本当に門よ、お前たちの頭を上げよ、栄光の王よ入ってきてください。そして地獄の門を閉ざし、敵の門をどんどんどんどん打ち勝っていきます。どんどんどんどん御国の支配の中に私たちが入っていきます。すべての戦いは思いから始まります。すべての祝福は思いを受け入れることから始まります。御言葉を私たちのうちに種のように今日植え付けてくださり、主の栄光の門が開かれることを宣言します。栄光の王が入ってこられる、その思いと交わらないといけないです。もう主よ、どのようにあなたは私を癒してくださるんでしょう。楽しみです。いろいろそのことを思い巡らせてください。その中で知恵が与えられたり、本当にそういうふうな主の栄光がどのように現れるのか、ビジョンが与えられたり、リバイバルはどのように与えられるんでしょう。主よ、これを思い描きます。主よ、思いを与えてください。スタジアムがみんないっぱい 主を褒めたたえ、主に賛美と栄光を返している。賛美しつつ主の門に、感謝しつつ主の大庭に入りたい。そのもう十二の門がこの真珠で覆われて、この真珠がついているという書いてあることを思い描きます。そこに天軍天使が立っていて、そこから御使いたちが使わされる、これを思い描くんです。これを楽しむんです。これを私たちの現実にするわけです。そうすると主の御使いが働くことができるようになります。その戦いなんですね、思いの戦いなんです。ああ、でもこれは私の思いじゃないですかね。いや、それをイエス・キリストの御名によって閉ざすことができます。もうずっと何年もこの思いで交わってきました。ああ私はダメだ、ああ私は何かもう分からないですけれども、そういう思いとずっと交わって、それが自分だと思って、だけれども御言葉には何て書いてありますか。古きものは過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなった。あなたはニュークリエーション・イン・クライスト、あなたは新しく作られた神の子供である。新しい被造物だ。 アーメン。私は古きものは全部過ぎ去りました。主の栄光が現れる、栄光の器としてください。そうすると敵の門が勝ち取られたんです。その否定的な考え、そのもうそういう自分の何かこのアイデンティティを主が新しく作り変えてくださいました。敵の門を打ち勝つことができる。その何年も何年もその自分だというふうに思いがずっと入ってきた、それを主は今日新しくしてくださいます。主が恐れるな、私はあなたと共にある、我が愛する子よ、我が愛する者よ、エシュルンよって、もう本当に今日もベラベッ、本当に特別なこの愛されているもの、今日メッセージ聞きました、その思いがどんどんどんどん入ってくるわけですね。その思いとの交わりなんです。それを思い描くんです。天の門よ開かれよ、天軍天使よ来てください、この栄光の王が天軍天使と共に来てくださる、そのリバイバルの門が開かれる、これを思い描くんです。それを信じて宣言して感謝して、そして証がまた証を生むように、このどんどんどんどん連鎖反応が、門が開かれて、門の中でこの栄光が現れている証拠なんですね。だから私たちは本当に全地を主に向かって喜びの声を上げよ、喜びを持って主に仕えよ、喜び歌いつつ見舞いに来たれ、知れ主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である、感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ、主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。そのように私たち、主の門が開かれるためには、主の栄光が現れるためには、私たちが感謝しつつ賛美しつつ主と交わる、その時に主も私たちと交わってくださいます。これが私たちの楽しみなんです。主よ、あなたの栄光が現れることを期待します。これを思い描きます。日本はもう400年前素晴らしいリバイバルが起きました。もう一度そのような素晴らしいリバイバルが起こることを信じて感謝し宣言します。もう本当に主の栄光が日本にも表される。ああ、どのように表されるんだろう、それを思い描きます。主はどのように人々を癒してくださるんだろう、どのような主の栄光が現れるんだろう、主よ、これを楽しみにします。これが霊の交わりなんです。主の御言葉を私たち、それを求めるんですね。それを思い描くわけですね。それが私たち探していることであり、叩くことであり、求めることであります。そのようにイエス様はそのようにしなさいと、もう本当にルカの18章1節にはいつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエス様はこのような例え話を教えてくださいました。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいました。だけれども一人のヤマメがいて、彼のところに来て、ああ、私に抗議の裁判をしてください、私を守ってください、もうずっと言っていました。もうしばらくは取り合わないでいましたけれども、後には心密かに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう、でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がない。主は言われた。イエス様は何て言われましたか。不正な裁判官の言ってることを聞きなさい、ここから祈りを学びなさい。もう私たちがですね、こうリバイバルを思い描いたり、家族が救われること、日本に大きな主の栄光が現れること、そのようなことを考えていると、また別の思いがどんどんどんどん、宣教師の墓だかな、何とかかんとか、もうまたその変な思いでまた満たされてしまいます。いや、主は私たちに必ず主の栄光を表してくださると約束された、そのビジョンを握ってまた思い描くんです。もうそれをずっと主よ、このようにしてくださることを感謝します。主を褒めたたえます。主の皆をあがめます。そのようにですね、それをもうずっとやるわけですね。で、この主は夜昼神を呼び求めている先民のために、裁きをつけないでいつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるか。 られるでしょうか。これを主は祈りといい、これを主は信仰だと教えてくださいました。主は私たちに素晴らしい信仰、このビジョンなき民は滅びます。だけれども主は私たちに明確に語ってくださいました。日本1000万人以上の人々が救われる、この世の終わりの時代、ものすごいリバイバルが全世界で行われるだろう。その素晴らしい夢とビジョンを思い描いて、主を賛美しつつ感謝しつつ主の皆を褒めたたえます。そうするとそれが祈りなんですね。それがゲートを開くことなんです。門が開かれている、天軍天使が送られる、そのように主が働いてくださることを感謝します。ハデスの門はそれに打ち勝つことができません。不信仰の門よ閉ざされよ、信仰の門よ開かれよ。そのように敵の門を私たちがどんどんどんどん閉ざしていき、主の祝福の門がどんどんどんどん開かれていきます。だから私たち今日喜びを持って本当に賛美しつつ感謝しつつ主の門に、その大庭に入ることを心から感謝します。主がその恵み、常しえまで、その真実は永遠に変わらない真実の約束の御言葉です。それではお祈りしましょう。本当に主が私たち今日素晴らしいことを行ってくださいます。今日宣言しましょう。天よ、お前天よ、あなた方の門を、頭を上げよ。栄光の王が入ってこられる。栄光の王とは誰か、本当に強く力強い主が私たちのために戦ってくださいます。地獄の門を閉ざしてくださいます。そして天の門を開いてくださいます。私たちは本当にそれを切にしたい、求めます、思い描きます。主よ、それを賛美します、感謝します。主の皆が崇められますように、御国が来ますように、天の門を開いてください。みんなで主の皆を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主よ感謝します。おー主よ、あなたが私たちにそれを宣言しなさい。天よ、お前たちの頭を上げよ。その門を開かれよ、扉を開かれよ。栄光の王が入ってこられる。栄光の王とは誰か、力強い、その門に立っているその天使たちと共に、主よ本当にその癒しの門が今開かれよ、リバイバルの門よ開かれよ、祝福の門よ開かれよ。その天軍天使を主が解き放ってくださり、主の栄光をこの日本に、この全世界に、エルサレムにまで主の栄光を表してくださること感謝します。今日主が私たちに教えてくださったこの十二の門、主が開くように、あなた方これを求めなさい、探しなさい、そして叩きなさい。そうすれば与えられ、見つけ出し、そうすれば開かれます。主がその門を今日開いてくださること感謝します。天の御国の鍵を今日私たちに与えてくださり、地獄の門を閉ざしてくださり、そして天国の門を開いてくださり、呪いの門を閉ざしてくださり、祝福の門を開いてください。今日本当に賛美しつつ感謝しつつ主の門に入り、主の栄光が太陽のように表され、本当にその翼には癒しがある、本当にその主の栄光が表されることを期待します。素晴らしいことが二半に起こります。それを思い描きます。それを求めます。それを探します。それを叩きます。それを楽しむことができる喜びを持って主に仕えよ。本当にこれは主が約束してくださったもの、私たちを通して主が素晴らしいことをしてくださることを期待します。感謝します。主の御国の鍵を今日いただきました。本当にこの鍵を持って主の栄光が表されることを 死体求めます。感謝します、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。本当に私たちこの門にこの十二の御使いがいて、本当にこの門から素晴らしい祝福と主の栄光が今解き放されていることを信じ宣言します。癒しの門よ、頭を上げよう。栄光の王が入ってきてくださる。癒し主が入ってきてくださる。主が今私たち一人一人を癒し、私たち一人一人を今祝福してくださっていることを心から感謝します。素晴らしいことが起こります。期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。全てご祝福します。